1844MHz。 野球協科学女子コンビによる野球にまつわるエトセトラを語り尽くす番組 1844MHz。 パーソナリティの小夏と
マピです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。3回目です。
ついに3回目です。
はい、
はい、な頑張って1週間に一度ちゃんと収録をね、してますけども、
してますけれども、
まあね、今はねシーズン中だから結構語りたいこともね盛りだくさんあるんで、
まあね、まあなんとかこのコロナ禍の中でも野球やってくれてるからね。
そうそうそうそう、意外とそんなねこうなんかクラスターが起きたとかがなってないから、良いですね。
良いですね。
まあ、ちょっと2軍とかはねちょいちょいあのソフトバンクとかね聞いたりもするけども、
うん、
今のところなんか観客でとかはねないから。
そうね、なんか毎試合5000人入ってるけど、うん、今のところは何もないもんね。
うん、で一応まあ9月もねあの5000人っていう縛りでやるということで、うんうん、まあねしょうがないよね。東京の方とかはまだまだねちょっと減らないっていうのがあるから、
ね、うん、
まあ、難しいけどね、こうやっぱ密接するからね結構ね、
うんうんうんうん、
実際座ってみたら分かるけどやっぱり隣同士と前後の差もねきつきつだから、
うんうん、まあそれでも観客の皆さんがちゃんとさ守ってくれてるから。
そうだね、こうあんまりこうなんだろう変な人そんな聞かないよね。なんかもう全然マスクしないとか、
うんうんうん、
まあ、たまにちょっと声が聞こえるなっていう時もあるけど、
まあまあまあちょっとねあるけど、
まあそれが全員が全員じゃないし、
うん、まあ、皆様の努力のおかげで我々もね楽しませてもらってますので。
そうです、やっぱり観客がいるといないと違うなっていうのは感じるよね。
うん、まあこのまま何事もなくね最後まで突っ走って行ってもらいたいなと思います。
はい、
さて今日ですが、前回お伝えしました通り小夏のデータゼミナールとベースボールダイアリーをお届けします。
はい、
はい、最後までどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小夏のデータゼミナール、こちらのコーナーでは野球の成績セイバーメトリックスなどについて講師の小夏が解説していきます。ということで出席を取りたいと思います。出席取りますね、マピさん。
はい、
ではその他選択希望選手の皆さん、うんうんうんうん、あ、いますね、いますね、聞こえた、ね、聞こえた、
うん、聞こえた聞こえた、うん、
元気ですね、はい、ソーシャルディスタンスを守って今日もね授業を進めていこうと思いますけれども、
はい、よろしくお願いします。ま
あ、今日もねとか言いながら初回なんです張り切っていきましょう。
はい、
はいはい、今日のテーマは長打率についてです。長打率、これ英語で言うとなんていうかマンピさんご存知ですか？
え、英語で言う呼び方があるんですか
あのベースボールってアメリカのやつなのよこれがねスラッキングパーセンテージって言って、
はあはあはあ、
うん、まあ、スラッガーとか言うじゃないですか、長打をよく打つ選手のことね。
うん、そうだね、それは聞く
、うん、スラッキングパーセンテージ、こう長打率の意味をちゃんとマフィさんは説明できますか？
説明か説明しようと思うと難しいなこれ計算方法はなんとなく知ってる
かな。なるほど、はい、この長打率というのが、うん、1打数あたりの平均塁打数、
あまり
もうわからない人はもう何も打数とか塁打とか何とかなってると思いますけれども、
うん、もう単語がわかんないみたいなね、
うんうんうん、ではマピさん長打率の
はい、
計算式答えられますかね。
類打数割る、
うん、
打数だっけ。
おー素晴らしい、
やった。
はい、長打率イコール類打割る打数ですね。類打っていうのは選手が今までに稼いだ類の数というのかな。
そうそうだね、
うん、例えばワンヒット、あえて1塁打という言い方をしますけど、1塁打の場合は塁打が1、1塁打ね。
はい。
ツーベース打った場合は2塁打なので2塁打数ですね。
はい。
で3塁打は3で、ホームランは1塁、2塁、3塁、本塁と4つ塁を踏むので塁打数は4になります。
これ覚えとった方がね、今もこれからも、うん、計算式に結構出てくるから。
出てきますね、塁打は、うん、1打数あたりに、まあ、マックス稼げてホームランの4、
はいはいはいはい、そうだね、うん、
ということですね。
はい。
で続いて打数、これ打席と打数ね、結構ごちゃごちゃになるんでよく覚えといてほしいんですけれども、打席はとにかくバッターボックスに入ったらもう1打席、
うんうんうん、
ざっくりざっくり今説明してますけど。でかつ打数というのがその打席からフォアボール、デッドボール、まあ四死球ですね、いわゆる、
うんうん、
で走塁妨害だったり打撃妨害、あとは犠打、バントね、犠牲バント、うん、
はい、
犠牲フライ、これを抜いたものが打数になります。まあ正味プロだと打撃妨害、走塁妨害ってあんまり出ないから、まあ四死球、ギラギヒを引いたものだなというふうに覚えていただければなと思います。
はい、皆さんメモは取りましたか。
メモは取りましたか。テスト出ますよ。でこれ長打率っていうから、
うん、
長打を打つ確率、
そうそうそうそう、最初はそう思ってた、
思う方が結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、打率と違ってこれ百分率じゃないんですよね。打率は百分率ってわかる？割合のことね。
うんうん。あ、うん、わかるわかる。そうやって言われたらわかる。
うん。長打率はさっき言った通り、単打だと1、ホームランだと4稼げるので。
うんうん、
この長打率のマックスは4になります。
ああ、そうそうか、1から4なのか、
うん、0から4、
あ、0から4ね。
うん、ノーヒットだったら0だから。
あ、そうね、はいはい、
うん、長打、2塁打以上を打つ割合ではないことにこちら注意していただけたらなと思います。
はい、
というところで例題です。
はい。
ではマピさん、
はい、
今季初打席の A 選手、
はい、
いきなりツーベースヒットを打ちました。
はい、
この時の長打率は一体いくらになるでしょうか。
初打席なので、
うん、
でツーベースなので、
うん、
2÷1 になるのか、
うん、
2÷1 だ、1だから2ですね、うん、2、
はい、
だから長打率は
長打率は
長打率は、え？ 2.0 になる。
そうですね、まあ、正確に言うと 2.000 ぐらいまでいっていただけると思う。あ、待って待って、小数点第3位ぐらいまで、第4位を四捨五入して表記することが多いですね。
あ、はいはい、
はいはい、おめでとうございます。これくらいはね、
これくらいはね、ちょっとできないとやばかったな。
やばなんでね。はい、では2問目、これちょっと難しいですよ。皆さんもちょっとメモを取りながらね、聞いていただけると幸いでございます。第2問、
はい、
とある選手の成績です。
はい、
10打席4安打1本塁打2四死球1犠打。10打席4安打1本塁打2四死球1犠打、この選手の長打率を求めてください。
は
い、
まず、
うん、
打席数10の中から四死球と犠打を引かないといけないので、
うん、
まず打数が7になるのね、
うんうん、
7になるんだよね、
うん、
で 4安打1ホーマーだから4安打がだから単打が4つだよね。単打が4つでいい。
ん
4安打だよね。あ、4、あ、そっかそっか、単打が3つだね。
うんうん、
単打が3つ、
うん、
単打が3つだから3、まず3プラス1ホーマーで4、うんうん、なので7か。
うん、
ということは7割る7ですね。
うん、
なので長打率は 1.000。
おー、素晴らしい。
合ってますか？
素晴らしい。おめでとうございます。もう全くもうパーフェクトです。
頑張ったよ今。
うん、そう、アンダっていうところに記録されてるところにはツーベースもスリーベースもホームランも含まれてることに注意していただきたい。
そう、今ちょっと引っかかりかけたね。
4安打って書いてあったら単純にヒットが4ではなくてその中にホームランも含まれているのでそれを加味して計算をしないといけないというのがこの問題のミソですね。
いやー、これ結構意外と難しいぞ。
うん、といった感じでですね、この式さえ覚えておけば、まあ、実際、うん、NPB の公式ホームページとか、まあ、スポナビの一級速報なんかでも、まあ、打数と塁打、うん、これはもう出てくるのでそれをそのまま計算してあげると長打率は出ます。まあ、もちろん長打率も載ってるけど、
あ、まあ確かにね、
うん、まあ、どういう計算方法なのかなっていうのと、まあ、長打率がその長打を打つ確率じゃなくって1打数あたりの平均塁打数、
はい、
これを覚えていただけたらなと思います。
はい、
今日はためになったかな。
なったかな。みんなメモ取ったかな、ちゃんと。
よく喋る生徒で助かります。もう席の一番前に座ってるからね。
あの委員長みたいになってるから。
はい、これからもぜひぜひね
積極的に、
うん、挙手していただけたら。というわけで今日は長打率というテーマでお話ししました。次回もまた出席してくださいね。
はい、
以上小夏のデータゼミナールでした。
ベースボールダイアリー、こちらは私たちや選択希望選手たちの観戦記を紹介するコーナーです。
はい、
ということで始まりましたね、こちらのコーナーも。
うん、
ちょっとテレビで観戦してちょっと良かった試合の話をね、
うん、
したいと思うんですけども、
うんうん、
やっぱカープファン的にはね何よりですよ、
うん、
8月21日からの、
うん、
巨人戦、
いや
3連勝の話を、
いやしたいなと。もう気持ちよかったね。
ね、なんか全部違う勝ち方で勝ったのよ。
うんうんうんうん。いや、これがさ、前さ、マツダスタジアムで3立て食らわされてたから、
うん。そうなんだよね。やり返したよね。
うん。
じゃあまず1戦目の話をしていきましょうかね。う
ん、はい。
先発がドラ1ルーキー森下くんだったわけだけど。
はいはい、
すごいね彼は。
すごいね、なんかほんまにルーキーですか。まあ、ちょっと最初は毎試合100球、うん、120球投げて大丈夫、ルーキーだよ、大事にしてとか思ったけど、
確かに確かに、
まあでも本人的にはあれぐらいの方がいいのかもね、合ってるのかも
ね。ずっと8回ぐらいまでは結構ポンポンと投げてくれるから、
うん、いやまあこの8月21日の試合はね、うん、もういきなり、まあ、西川龍馬タイムリーとこのひねバッテリーを組んだ坂倉翔吾選手のスリーランでもう最先よくね、
素晴らしい、
5点も援護もらって
でかかったなこの援護は。
うん、まあ、それもあってね、まあもう投げやすかったと思うよ。まあ打たれてなんぼぐらいで投げれるしね。
0-0 で言ってたら、
うん、
1点もやれないってなってやっぱり、うん、こうプレッシャーを感じるものだもんね、
うん、
ピッチャーってさ。
いや森下くんすごい過保護ですよ。
過保護打線ですよ、
過保護打線ですよ。まあ5回にもね、これは堂林だったかな、堂林タイムリーの
8回にピレラのホームランか、ね、まあ、先制中押しダメ押しでね、
なかなかいい試合だったんじゃないかなと思う
んだけ
ど、8回までは、
うんうん、9回がねちょっともうヒヤヒヤでね、結局4点取られたのか、
明日が怖いなっていう感じの、
そうね、
終わり方ではあったかな、
うんうん、まあ、ここ島内くんがまあ9回頭投げてたでしょ、
うん、そうそうそう、
まあ、ここまでさ無失点記録、
そうだね、10戦無失点かな、
うんうんうん、だったんだよね、
まあ、ここまでは、
うん、ちょっと疲れが出てきたのかな、まあ、やっぱりリードがあるとはいえ9回のマウンドには何かがあるんだろうな、
いや、あとやっぱりジャイアンツ打線怖いなっていう気持ちがすごくあったな、この1戦目は、まあさすが首位という形の1戦目でしたけども、
うん、次第2戦目土曜日ですね、これがもう
もう全然ね、1戦目の不安を払拭するかのような、
うん、
大量援護だったわけですけども、
はい、まあこれに関して2戦目に関してはちょっとマーピーが語った方がいいんじゃないですか
そう、大瀬良大地選手がこの日投げまして、
うん、
この前の先発の時がちょっと調子が悪かったから、
うん、
大丈夫かなって思いつつ見てたんですけど、
うん、
初回ででもね援護してくれたからね、
うんうん、
でね2回に丸さんに同点ホームランを打たれたあたりで、
いやいよいよ打たれましたね
いよいよ打たれましたね、まあでも3回ですよ、
うん、
6点の援護ですよ、6点
これもうどうした、
しかも先頭バッター大瀬良大地、うん、フォアボールですよ
強打者
で、ね、この後も、まあ、長野さんがフォアボールを選んで、うん、菊がバントをね綺麗に決めて、うん、ワンアウト2、3塁で、
うん、
その後西川龍馬フォアボール、
うん、
満塁で満塁かってなった、
うんうんうん、
今年のカープあんまり満塁で点が入ってない、
いや満塁は点入らないものだと思う
なのにですよ、
うん、
なのに鈴木誠也押し出しのフォアボールを選ぶ、
まあでもヒットじゃないからね、やっぱり
ヒットじゃないからね、うん、あ1点止まりかなとか一瞬思って、
うん、
思ったらですよ5番堂林翔太タイムリーヒット、
うわこれは気持ちよかったね、
ねえ、
いやもうねこんな大器晩成なことある、
いやもう欠かせない存在ですよ今は、
いやほんとね、これが我々の求めていた堂林翔太ですよ、
でねその後も、ピレラ相澤さんと3連打で、うん、タイムリーで、
うん、
濃かったなこの回
ね
まあ、そっからもね、4回にもまた3点入りまして、
うんうんうん、いやでもねやっぱりねその攻撃がずっと長かったじゃんか、
うんうんうん、
ってなるとピッチャーって集中力切らしがちなのよ、あまり
にも
攻撃が長いと、
ね、
うん、ある程度こう、まあ、テンポというかリズムっていうのがピッチャー大事な人っているからさ、
そうだね、うんうんうん、
攻撃長くて嬉しいんだけどちょっとこう肩の具合とか集中力っていう面でどうかなと思ったけど、まあ全然心配ご無用でしたね大瀬良大地さん、
いやーエースですから、
うん、
8回2失点でねまとめて、
うんうん、
素晴らしかったな本当に、まあでも意外とそこまで試合が長引かなかったな
ね、10点も取っとってね、
そうい
やこれはいい試合でしたね、
では3戦目ですけども、
うん、
これもまた全然ね違う勝ち方を、
いやこれは大接戦ですよ、
ね、投手戦だったね、
いや投手戦だった、
いや皆さん投手戦と打ち合いどっちが好きですか、
これはねくろうとになればなるほど投手戦の方が好きよ、
ああそうか、まあでもこの試合もねいや手に汗握る試合だったよ、
これはねまあ巨人が直江くんってあれだよね、戸郷くんの、
あそう同期入団、
同期だよね、同級生だよね、
う
ん、年も一緒だよね、
そうそうそう、
うん、
いい選手だったな
まあ打てんかったよね、
序盤ね打てなかったな、
まあ、カープはもう遠藤よ、まあ、
そう遠藤くんよかった、
うん、
無失点でね抑えてねずっと、
うん、なんとか3とかね、
3回に、あれか、坂本さんからタイムリーツーベースを打たれて1点で、
うんうんうん、
まあでも7回1失点上々よ。
いやもう素晴らしい素晴らしい、全然
ねえ、うん、いや勝ちがつけれなかったのがねちょっと申し訳ないぐらい、あ
もうクオリティスタートですからね、うん、なんてったってまあ8回ね、もう今セットアッパーの堀江くん、は
い、素晴らしい投球内容だったよ、
うん、まあでもここのところねずっと
うん、もう8回で固定されてますからね、ほぼほぼ。まあしかもこの日はね勝ちがつきまして、
うん、
まあ、なぜ勝ちがついたのかというと
何その振りいやもうねちょっとね8回もう裏ドア玉か、1球目大竹間のスライダー、外若干外だったかな、まあちょっと低めのスライダーを初球からね、
ホームランですよ。
ライトスタンドにぶち込むのが好きなんですね
そう、あのずっとねこの巨人戦が始まるまでツーベースしか打たんみたいな、
そうそう、もうツーベースマンじゃんとかって言ってて、
そう
なんか
そうずっとフェンチョクが多くて惜しいってずっと思ってたから、
うんうん、あともうね風だけなんよ
そう
あと風向きさえ良ければねホームランないよっていうのが結構あって、そうね、その8月の21日の頭の試合でもスリーラン打ったし、
うんうん、
やっと出たわーって、ね、いやまさかね打つとは思わんかった。まあでも彼の魅力はねやっぱりその相手がどんなピッチャーだろうともうちゃんと集中力持って初球からバシバシ振っていけるのが、まあその高倉翔吾の打者としての魅力だよね。いやまあ打てる捕手ですね。
キャッチャーとしてもだいぶ成長を見せてるんじゃないかなと。
そうね、うん、キャッチャーって結局1試合まるっと出ないとなかなか育たないというか、やっぱりその打者もさ1巡目、うん、2巡目3巡目でいやここさっき打たれたなとかここちょっと見逃してくれたなとかあるじゃん、うんうん、
いやキャッチャーは考えることが多いからね、
うん、
一番頭を使ってるなと。
そうよ
本当にうん、やることが多いよね。
多すぎるよ。まあそれかそのくせなんか抑えたらピッチャーのおかげみたいな。
そうだね。で打たれたらキャッチャーのせいと、
もう
よく言われがちですけども、
もうねスポットライトの当たらないポジションなんですけれども、私は結局キャッチャーが一番ね好きだなって思うんですよね。
いやということで、まあ、テレビ観戦の観戦期ですけども、
うん、
いや本当にいい試合でした。
いい試合でしたね。まあ気持ちがいいもんですよ連勝っていうのね。うん、
まあ、この調子でねこう連勝を重ねていってもらって優勝に突っ走っていただきたいと思ってますので、うん、ということでまたあの皆さんのね観戦期もぜひお聞かせ願いたいと思っております。
はい、
ということでベースボールダイアリーでした。
はい、というわけで今日はデータセミナールとベースボールダイアリーをお届けしました。
はい、楽しんでいただけたでしょうか。
うん、データセミナールはね今後もいろいろ私の方で考えていこうと思いますので、
はい、皆様メモを片手にこれからも、うん、聞いていただけると嬉しいですね、
うん
うん。
まあでもベースボールダイアリーはね本当皆さんからのね感染距離を、
うん、
送ってほしいなと思います。
そう、あのずっとカープの話しちゃうようになっちゃうので。
そうね今のところね
今のところね、
うん、
まあ、他のね試合のやっぱりこととかもね聞きたいので、
うん、だってもちろん横浜ファンの方だってヤクルトファンの方だってオリックスファンの方だってもう誰でもいいですからね。
そう、私アマチュア野球でもそれこそいいのでね、
うん、
どしどしお願いします。
うん、ちなみにベースボールダイアリーこれめちゃくちゃ喋りすぎてしまったんで、
そうですね
皆さんが思っとる場合喋ってる
いやほんと喋った、
ちょっとね、まあこれ 収録終わってからカット作業に入るんですけど、もう今から憂鬱
憂鬱本当にね、今までもそう1回もね2回もそうなんですけど、まあ喋る
喋りすぎないよ違うよ、あのね聞いてほしい、これ私のせいじゃないこれ絶対私のせいじゃない
ほんまか？
いや完全に私のせいじゃない。今までもずっともうマピが喋ってる。
いやもうねおしゃくそ野郎なんですよ。
いやもうマピがもう喋りすぎてるから、これはあの皆さん声を大にしてね私伝えたい。決して私が喋りすぎているのではない。私はどっかで、ね、あ元の道戻れるとこないかなってずっとねこう車でこう走りながらね。どこ通ったら元の道戻れるかなってこうねこ
う U ターンする場所を探してる、
そうそう探してるんだけど助手席でね、でもね横でガンガンアクセル踏んでくやつがいるんですよ本当に
もうね喋り始めると止まらんのよ
ほんまね、びっくりする。
そう2人生配信したらやべえなと思ってます。
まあでも大体バピの本当バピだからねいやもう言うとくけど、
言うとく、喋りまくってるけど、
うんうん、私はうんうんって聞きながらちょっともう本筋に戻んないとなっていう、うん、
そこのねあのカットをカットしまくって、
うん、
聞きやすいようにして配信するんで、
はいはい、これどうなんだろう、ノーカット版聞きたいですっていう人いいのかな、
いたらあのまああげますけど、
どうだろう簡単に言うけど、まあ、どうだろうな、そうね、もしちょっと聞きたいですっていう声が上がれば、まあ、ちょっと考えましょうか。
そうだね、ちょっと1時間ぐらいになっちゃうけど
えぐいな
、まあ、ということでね、
うん、
次回の話もしておきますか。ちょっと
次回は未定です、
未定です、うん、お便りをお待ちしております。
はい、1844MHz では皆様からの感想や質問などのメッセージを募集しております。 Twitter のアカウントは 1844MHz もしくは番組概要欄にあるメールフォームからぜひ皆様番組に参加してくださいね。
はい、とい
ったところで次回もお楽しみに。お相手はパーソナリティの小夏と
マピでした。
ゲームセット。